おはようございます。ただいまから令和4年第4回弥彦村議会6月定例会を再開いたします。現在の出席議員は9名であります。定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。本日の議事日程はお手元に配布の通りでありますので、ご協力をお願いいたします。これより議事日程に従い、提出事案に対する総括的な質疑を行います。なお、総括質疑は6月定例会で提出された事案に対し、なお疑問や確認したいこと等がある場合に、村長や教育長に方針、理念などに説明を求めるものであります。質疑に関しては提出されました通告書に沿って進めてまいります。それでは日程第1、承認第1号から日程第7、事案第25号までを一括して議題といたします。最初に、議員の質疑を求めます。質疑ありませんか。はい、板倉議員。
はい、5番。84ページの地域おこし協力隊員の雇用委託料について、村長にお聞きをしたいというふうに思います。村長は昨年、地域おこし協力隊の雇用は、もうしないと、言ったと記憶をしておりますが、私の聞き間違いだったんでしょうか。さて、芸妓文化は独特なので、地域おこし協力隊員は、応募にあたって文化については当然、その方も勉強してくると思われますが、それについて初めに村長の芸妓文化に対する思いをお聞きしたいと思いますが、いかがでしょうか。
お答え申し上げます。最初に板倉議員ご指摘のように、昨年の段階ではですね、通常の地域おこし協力隊については、もうすでに弥彦村は必要ないということで、考えておりませんというふうにお答えしました。で、これ、5月、4月でしたかね、高橋産業部長の方から、実は今、芸者さんの一番若い方で、今43歳でいらっしゃるのかな、年を言うとまずいのか、40代以上になってて、若い人はほとんどいませんと。でこの継承をなんとか考えたいんで、全国見るとその地域おこし協力隊で募集して、うまくいってるケースがありますんで、やっていいですかというお話が私にありました。で、全く違う、今までの地域おこし協力隊と違う世界なんで、可能ならばいいんじゃないですか。ただし地域おこし協力隊というのは3年が限度で、その後に村に定住するというのが一応大原則になってますけど、それ大丈夫っていうことで、一応これ私の考えは伝えました。とりあえず面白いんでやってみましょうということで、私の方で許可いたして議会にお分かりさせていただいたということです。で、芸妓文化って、文化といいますとね、私も弥彦の芸妓文化っていうのは一体いつから発祥したかというと、多分明治以降ですから、大正なのかな、そんなに古いはずはない。で、弥彦の観光地、もともとは温泉じゃありませんか。弥彦村の大和弥彦や温泉地、温泉なかったんで、もう完全なる門前町として栄えてきたところですから、で、芸妓文化とちょっと違う風には感じとして捉えてます。勉強したわけではありませんけども、ただし今の弥彦村の観光にとっては非常にありがたい、あった方が間違いなくいいという存在になっていると思います。と言いますのはね、いろんな弥彦の旅館さんたちに新年会、忘年会を使うときに、弥彦の場合は芸妓さんがいるっていうのは、これ一つの売りになってますん で、しかも踊りも三味も太鼓も歌いもみんなできる、そういうのはあまりないです、全国的に見ても。ぜひ弥彦っていうのは、それが非常に神社を中心とした弥彦の観光として マッチするというふうに私は思っておりますので、これからもできるだけ存続していってもらいたいとはいいなと思うし、できる限りにおいては行政としても支援をしたいというふうに思っています。以上です。
はい、板倉議員。
はい。芸人の文化、弥彦は、弥彦神社があり、遠方から、来られるというような文化であります。私が、今回、これを質問するにあたって、土田舞香さんという方が小論文を書いておられます。新潟の花町を中心にという、論文です。こういうようなちょっと小論文ですからね、そんなに厚くはないんですけども、そういう論文を出しておられます。今新潟県内では古町というか新潟市が一番で、次に弥彦かなというふうには思うんですが、その中で協力隊員の任務は、新聞報道にも載りましたが、芸妓と一緒に踊りをしてもらうほか、弥彦観光協会で観光誘客などの業務に就きながら弥彦について勉強してもらい、任務終了後は芸妓として活動してもらうことを予定しているというふうに、書いてありました。せっかく、来てもらうんだから、新潟市のように新潟は株式会社化までまだされました。そういう中では新潟市のように株式会社化はしなくても良いと思いますが、そういう中では芸妓文化を育てるお手伝いをまでしてもらったらいかがなものかなというふうに思いますが、その辺についていかがでしょうか。
はい、村長。
お答えいたします。龍斗の新潟市の芸妓文化の保存については100パー逆立ちしても弥彦の手はできません、残念ながら。で、行政としての支援もいろんな、文化財保護ということで、今年間70万円かな補助金出してますけど、これは踊りとか三味とかなんかの時、東京から先生呼んでこられて、その今まで全部自分たちで支払ってた謝礼をじゃあ村が肩代わりしましょうということで発足させたものなんですけど、それが考えないし、実際にですね、一般会計の中から芸者に対して、そこが限度、そこまでが限度、それ以上の支援は行政としてはできません。ただし弥彦のありがたいことに競輪事業があるんだ。で、競輪事業で全国から施工者、同じ施工者団体43団体の皆さんが記念競輪とか来てくれます。また場合によっては、最初の時に安全祈願祭とかなんかに地方の団体からもトップが来ていたけど、その時におもてなしとしてというか、要するに接待要員としてはこれはお願いすることができますけど、それがだから行政そのものについてはなかなか難しいというところがありましてですね、非常に悩ましいところで悩んでるんですけども、今競輪の関係で少し今度 のウイルスの時、非常に仕事がなかった時、競輪関係で仕事をしてもらっているということもあります。これはただし具体的にですね、今議員がおっしゃるような方策については、これは最初に申し上げましたように、うちの高橋参事部長が適任なんです。参事部長、これは答えてもらいます。
はい、厚生参事部長。
はい、ただいまの、板倉議員さんの方の質疑に対してなんですけれども、一応私どもので今考えてますのが、単なるその技芸の人数が足りないので、そこで地域おこし協力隊として募集して、ただこう数を増やしていこうっていうふうなことにはとどまらずにですね、やはりこちらのに、来たからには地域おこし協力隊として、まずやっぱりその技芸に関する踊りを覚えてもらったりとか楽器を覚えてもらったりで、練習してる時間帯のほかにはですね、やっぱり時間が空きますので、それは今度は観光に関して弥彦の文化、それから観光をすべてこうやっぱり勉強していただいて、それを PR していただくと。で、そこで今度はお座敷の方にあったら、そのお座敷の方にも上がってもらうと。 いうふうな形で、やっぱりすべてを兼ね備えた形で募集をしております。で、ゆくゆくはやっぱりそういった形で、若い人に文化をそのまま引き継いでいくいいきっかけにはなるかと思っておりますので、その文化を継承していくっていうふうな目的も一応持った上での、募集というふうに思っております。
はい、板倉議員。
はい、今ほど観光部長おられ、職部長おられ言われましたが、やはり若い人にこれからの文化、芸技文化をどういうふうに伝えていくのか、その辺が私は一番今回の協力隊員の任務かなというふうに思っております。そういう中では、この活動を進めるにあたって、商工会、それから観光協会、旅館組合などは大切なパートナーだというふうに私は思っております。どのような連携を取られるのか、それとちなみに私のところに今ある要望書は令和2年度の新潟市の市政に関する要望書というのがあります。新潟商工会議所、それから新津商工会議所、亀田商工会議所の方々から要望書出てるんですが、そういう中では新潟市では古町、花町、それから、古町芸技に対して新潟市が誇るブランドであることから存続に向けた支援体制の強化、新たな拠点整備などの協力を各商工会議所から新潟市に対して要望書が出されております。そういう部分で私は今ほど言った商工会、それから観光協会、旅館組合などは大切なパートだというふうに思っておりますが、それについてはいかがされるんでしょうか。
はい、官僚部長。
はい、議長。ただいまの板倉議員さんの質問ですけど、今の段階ではそこまで最初から重いような組織を用意して募集をかけても難しいと思います。で、一旦今受け入れ体制としてこちらの方で今準備してますのは観光協会と、技芸協同組合とそれから村で受け入れ体制をまずしっかりします。で採用になった暁には議員おっしゃるように、旅館組合でそれから商工会の方にもやはりお声をおかけして受け入れ体制の輪をちょっと広げていこうと思っております。最初からちょっと重いような器を用意してちょっと来なかったら来ないでまたちょっと困りますので、そういった形で徐々にこう進めていこうと、初めてのことですので最初からこう準備だけっていうふうな形はできませんので、そういった形でご理解いただきたいと思います。
はい、それじゃあその辺で一つ、よろしくお願いをしたいというふうに思います。次に次の質問ですが、いいですか。
はい、
79ページであります。79ページのタブレットの購入の関係についてであります。村長は昨年タブレット議員にも配備をお願いしたいというふうに私は、申し入れしたんですが、その時にまずデジタル化が先であるというようなことを言われましたが、その辺についてタブレットを配備するという部分について決断された、その辺についてお聞きしたいと思います。
答弁を。はい、村長。
村も今年の4月から議員ご承知のようにデジタル推進課を設けました。で、いやおうなくデジタル化に向けて、全村民の皆さんがこれから対応していかなきゃダメということから議員の皆さんから要望あったタブレットについても、それにお答えしていこうということで判断いたしました。
はい、板倉議員。
農業委員がタブレットを持つことは、利用価値があると、思います。そういう部分で考えてよろしいわけですね。
村長。
はい、農場委員が今どのように活用しか、私自身あまり承知しておりませんけど、今申しました通り、社会全体がデジタル化に向かってはっきりもう進んでますので、これはその方向で全部取り込んでいかざるを得ないというふうに思います。
はい、板倉議員。
はい、そういう中ではやはり、タブレットそのものの利用価値はあるというふうに、村長の、考えはあるというふうにして判断をしたんですが、それについて前々から、言っておる議員にもタブレット、それから当然職員にもタブレットという形になるかと思いますが、そういう中でそういう体制は、取り組みは、行われないんでしょうか。
はい、村
長。職員についてはタブレットというのは今皆さん持っていると思いますし、それ以上については個人の鑑定でやればいいというふうに私は思っています。で、議員の皆さんも基本的にはご自分の中でやって帰っていただければ一番いいと思いますし、今私がやっているのは高齢者で生活保護を受けているとかそういう方たちについては、これはもう村で補助しなかったら持てるわけがない、スマートフォンは。で、それについては熱い手厚い、まあ、先の話で私が今ここで約束することはできませんけれども、そっちの方の行政としてはそれが最優先であって、視力にまだ余裕の方はできるだけご自分で調達していただければというふうに思っています。
議員それぞれが個人的にタブレットを持つことに対しては、いいというふうになんですが、それを議場の中で持ち込むということになると、体制的にもいろいろと、出てくると思います。その辺について、村長の考えをお聞きして、最後に終わりとしたいと思いますが。
はい、はい、村長。
議場の中にタブレットを持ち込んでいくかって、これまで今まではそういう議論は全くなかったはずなんで。議会としてお決めいただければ、それなりにこの事情に備え付けるとかですね、そういうことは考えていかざるを得ないのかなと思いますし、それのところまだ検討したこともないんで、これから事務局と一緒に検討させていただきます。
はい、以上で板倉議員の質疑を終わります。他に質疑ありませんか。質疑なしと認めます。古川議員、質疑ですか。はい、
問題は村長が答える、課長さんが答える、前に質問すればよかったと思うんですけど、見逃したって申し訳ございません。このでですね、2枚目の、農業費ということで、八目委託料、農村改善委員の制度、これ42万9000円というのは、どのようにお金をどういうふうに設備とか、どういうふうにするのかというと、ちょっと説明していただいたらありがたいと思っています。
はい、一応総括質疑は、村長もしくは教育長等に質問という、なっていますが、村長等から、各部長さん、課長さんに、振られるのであればよろしいですが、
これはもう全然ダメです。
最終日に提案させていただく予算書、
これから。あ、そうですか。じゃあここにあるもう違うのも今今日はね。
なので最終日に提案させていただくので、最終日にご質疑。
はい、じゃあ分かりました。分かりました。
はい、はい、はい。古川議員、今の質問については現在、提案されておりませんので、この総括質疑の中では、質問できませんのでご理解ください。追加議案で、提出された後質問という形であればよろしいですが、そういうことです。はい、他に質疑ありませんか。質疑なしと認めます。それでは以上をもちまして、本日の時事日程はすべて 終了いたしました。次回は6月17日午前10時から再開をいたします。本日はこれにて散会いたします。お疲れ様でした。